はい、タイガースキャスト2人しゃべりの回です。今回は私 T と、
私会計家鍼灸師が、
はい、お届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今全然打ち合わせそんなにせずにちゃんと振ったんですけどもきちんと答えてくださってありがとうございます。
いえいえ
はい、本当にほぼ初絡みぐらいっすよね、多分。
まあ完全にそうだと思いますよ。
そうですよね。また大人数が集まる場所で一緒になったとかはちらほらあったかと思うんですけども、
ね、差し喋ることというか、ガッツリ喋ることは多分初めてですね、完全に。
そうですよね。はい。急に振られて正直ちょっと驚きましたね。
ねえ。何もた姉さん芝居だろうかなとか思ってますよね。
でもちゃんと聞いておいてほしいです、やっぱり。あれだけ言われてたじゃないですか、いろんな人っていうか、まあ、友姉とかから、ね、中で、早く聞いてくださいねって。
そう言われてたんです
よ。僕はもう1週間ぐらい経ったから、そろそろいいかなと思って、1週間経ってなかったから。まあ、ちょっと開けてから、お話ししたら、あ、そうなんですかって帰ってきたんで
。まあ、ちょうどね、移動のあれが、内地が出ててね、もうバタバタまくってる時期だったんですよ、ちょうど。
はい、はいはいはいはい。
正直ね、今やめてくれって腹の中から思ってたから、このクソ忙しいタイミングで何をしてくれとんねんっていうのが、腹の中の本音。現在進行形で忙しいっす。
いや、本当お忙しい中、ありがとうございます。はい。
やられた、言われた以上はやりますけどもっていうところで頭抱えて
はい、ということで、まあ何を喋ろうかなっていうところなんですけども、
はい、
事前にですね、ジッタで何か話してほしいことありますかって聞いたらいただいたのがありまして、まず一つ目がスートラマンさんからで、お二人が応援し始めた頃の阪神タイガースとかいかがでしょうというふうにいただいてまして、
はい。
鍼灸師さんっていつからタイガース見られましたって最近は
番組でこすり倒してますけどねっていう。
そうですね、その前言ってましたね。
そうですね、もう分かりやすく私あれもともと野球どっちかって見てない人だったんですよ、はい、子供の頃、はい、関西にはですね、某ジャ元ジャニーズの有名人さんがこう園長さんをしてらっしゃるヒラパーという遊園地がございまして、
ありますね、はい、
小学校低学年の見切りにですね、
はい、
連れて行くという約束を親にされて楽しみにしたらドタキャンを食らうということがありましてまあ子供ながらにかなりブームくれたんですよ
はいはい。
で親父が、どこかのつてでもらってきた、甲子園のチケット。本人は、生涯野球に1ミリの興味を示しませんでしたけども、はい、どこかでもらってきたチケットで甲子園に行きまして、で、親父は私の横で速攻で酔っ払ってるという状態で野球を見てたというのが人生初観戦ですね。で、まあまあ、それがたまたま私にとって、良かったのか悪かったのかは分かんないんですけども、
はい、
4月の17日だったっていうんですね、80の。
はいはい、ちょうど昨日ですね、これ収録日時点だと。昨日撮りゃよかった。すみません。はい。
はい、ね、バックスクリーン3連発の時というか、これもね、全然意識してないんですよ。当時と、この時は、
うん。はいはいはい。
どっちかっていうとこれね、ホームランは山ほど出てるんですよ、この試合。
はいはい。
巨人も打ってるし。
うん。
っていうよりもね、子供の目で見てて、さっきも言った、本当に野球初観戦というか、野球、子供の頃もしてなかったんで、ルールも何も知らなかったんですよ。
はいはい。
このと、見に行った当時。うん、単純に、大の大人が、熱狂的に騒ぐというシーンに興奮したんです、僕。
ああ、なるほど。はい、はい、はい。
と、だから3連発のところって、まあまあ、盛り上がるとこは盛り上がるとこだったんですよね、実際問題。
はい、うんうん。
一気にこう逆転に行く、タンタンって行っているとこだったんで、
はい、
で、僕はバックネット裏にいたんですよ、その時。
いい席ですね。
だから、今になって分かんないですけど、間違いなくバックネット裏だったのを覚えてるんですよ。なんでかっていうと、うん、僕のすぐ段後ろに、おそらくラジオかテレビの放送ブースあったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
当時は、古い時はそこにあったんですよね、そういう場所が。うん、結構、はい、触れれる距離ぐらいの感覚であったんですよ。
おお、近くに。はい。
はい、でそこで喋ってるおっさんを見てるんで、箱の中で喋ってるっていうのがあったんで、なんか本当にその野球っていうのは俯瞰で見るところで初めて見て、
はい、
っていう感じでした。なんかその野球が面白いっていうか、大人があんなになんか騒ぐっていうことが私の中になかったんですよ、子供心に。
ああ、なるほど。はいはいはい。
でその当時一応野球の結果をやってるのは、まあ、今もやってますけども、関西地区だと、朝日放送さんの、おはよう朝日とかっていう番組があって、
コ
ー
ナ
ーがあるとかっていう、
はい、
関西べったりというか、大阪べったりの番組で、っていうのも、だからそれを見るようになったかな、ぐらいですね。
ああ。なるほど。
そう、きっかけは間違いなくその試合なんですよ。
はい、はい。
観戦したプロ初試合なんで、それが。
はい、はい、はい。
うん。その、でもみんなみたいにこう熱狂的に野球が好きになったのは、はい、多分もっと経ってからやと思いますけどね、実際に。
どの辺ですか？
どっぷり多分見始めてるってなってるのは、一つはやっぱ亀新フィーバーの頃かなと思いますね。
ああ、92年とか。
あの頃、まあ、勝ててなくって悲惨でしたけど、あの頃は野球として阪神を見てるかなっていう。
ああ、はい、はい。
こう、まあ、僕、小学校の先まで低学年ぐらい、一桁の頃なんで、明確に選手がどうこうとかっていうところまで行ってなかったんですよ、正直、85年。ただ、なんとなく、阪神が勝ってる、はいはいはい、なーで見てただけだったんで。うん、ただあれがなかったら絶対に僕は阪神ファンにはなってないという自信はありますねっていうような状態ですね。
なるほど。亀新頃はだから大学生とかそれぐらいですか？
いや
中学生か。
なんで中学生か、まあ、高校にかかろうかなぐらいかな。
ああ。
年経ってるから、うん、中高校高校に入るか中学校、その辺ぐらいですね。だから、その、ちょうど亀山新が出てきた頃ぐらいからなんで、そんなもんやと思いますが。
ああ、なるほど。結構、その、中高生の頃とかも現地によく行かれてた感じですか？
いや、だからさっきも言ったんですけど、親が全く野球に興味がないんで、
ああ、はい、はい。
打球場に行くためにっていうので、親をどうこうしてっていうの無理だったんですよね。
ああ。
中学生とかの時とかって。
はいはい。
そうそう。現地の中で基本テレビ、ラジオでしたね。
ああ。
そういうのが圧倒的に大きかったかな、僕の時代やと。
はいはい。あ、なかなか中高生だけじゃ行けなかった時代、
ね。まあそうですね。
今、まあまあ、お住まいにもいると思うんですけど。
中高生ほどもフットワークは軽くなかったと思います。はい、四半世紀以上前のお話なので。一応、健全なら中学校、高校生をしてましたので。
はいはい。
多分どんどんどんどんのめり込んでいったのは大人になってからだと思います。その、
はいはい、
ネットとともになんかどっぷりハマってる気がします。情報収集が楽しいというか、情報を集めるのが好き、
はいはいはい、そうですね。うん、昔に比べたらいろんな情報も手に入りやすいですし、
映像もそれこそ YouTube で見れるなって、なってって、そっから僕多分高校生とかの情報見てたのが高校生の動画を見るようになりてて、ズブズブこの人が阪神に来てくれたなとか、はい、この状況やったらって予想してた人が阪神に来るとかってなってったぐらいから、もう頭おかしなってますね、完全に。
頭おかしく。
自分でも思ってるよ、だいぶ病気な部類やという自覚はあるよ。
そうなんですか。なんかそのノートみたいに作ってるんですか、選手ノートみたいな。
選手ノートっていうのは単純にドラフト候補としての選手を見た時のことをメモしてるものは存在します。
お、
人に絶対見せへんけど、
はい、めっちゃ気になるっすけ
ど、らしいから絶対や、まあ、ノートじゃなくなることあるよ、やっぱり電子データに変わっていってるよ。
ああ、はいはい。
そうそう、だからその電子データと YouTube のリンクとかをほとんど貼っつけておいてからできるから、
はいはい、
形は変わっても最初の頃はそれこそそのドラフトとリンクして見るようになってからやと、ノートとか新聞の切り抜き貼っつけてるとか、
はいはいはいはい、
っていうのがありましたね。
ああ、ちゃんと情報を収集してますね。整理して、
おだからその僕の住んでるとこね、関西というか大阪でも、はい、あまりタイガースが見れない環境だったんですよ、実はテレビで。
おお、はいはいはい。
あの、大体関西でっていうと、サンテレビさんっていうね、その神戸ペ放送局があって、はい、大阪市内とかに住んでたりとか、住んでると見れるんですけど、私、あの、大阪でも端っこの方なんで、山の際に住んでるんですよ。
ああ。
なのでね、
まさか全域入んないんですか？
あのね、山が近いとね、神戸放送のね、波が反射してダムって映ってませんって言われます。
そっか、アナログっすもんね。いや、アナログだからなのかも分かんないですけど、地上アナログ放送
ですね。地上波の放送、だからそれデジタルに変わっても一緒です、それは。あの、
混
戦するんで映らないよって言われました、電気屋さんに。で、もう一つ見る方法が、サンテレビほどじゃないんですけど、
はい。
KBS 京都さんっていうテレビ局があって、そこも
出
れるんです。今度は
サンテレビに流してますもんね。
それは今度、あの、山の向こう側から飛ばせるんで、
はいはい、
山の影に入って入らないんですよ。
あー、なるほど。え？ KBS 京都は、あ、でもそうか、山の際だからか。
際なんで、あの、山のてっぺんを越えて広がっていくんですけど、近いんで、はいはいはい、広がる前
に
近すぎるんで、うち入らないんです。
あ、なるほど。はいはいはいはい。いや、あの、僕、実家が尼崎だったんですけど、全然 KBS 入ってたんで、あの、はい、時って。
その辺は見れないですね。
あー、なるほど。確かにそれは見づらいですね。
そう、うん。で、さっきも言ったけど、基本的に親が野球に興味がないので、その時に優先を引くとか、有料放送に入るとかっていう発想がなかったわけですね、この。
まあ、そうなりますよね。はい、うん、なるほど、確かにそれは見づらいですね。
そう、なんかテレビで野球を見る環境ってほとんど普通に地上波でやってる時ぐらいしか見れへんかったからね。
はいはい、うん、地上波も多分今ほど民放ってやってないっすよね、おそらく読売以外は。
いや、関西圏の放送は意外とやってた。
ああ、そうなんですね。
どうやらない。
おお。
なんでかっていうと、キー局のドラマの絡みがあったから。
あー、ドラマ、はいはい。
だから必ず9時から流さなあかんとかっていう規約があるか、伸ばしても30分ぐらいなんで、はいはい、9時20何分に終わって半からやりますとかっていう。
あー、はいはい。そうですね。今も民放は延長は基本ないっすもんね。
そうですね。でもただ、あの、デジタルに変わってから、
はい、
テレビ大阪さんなんかは、
サブチャンネル。
サブチャンネルをやってくれる
ようにな
って、
はいはいはい、
見れる機会が増えたりはしましたけど。
確かに。それは確かにありますね。うん。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、僕の見始めたこの話を軽く。
はい。
これも結構言ってる気がするんですけども。野球でも別に、阪神もともと興味がない、興味がないというか、むしろ周りがみんな阪神ファンみたいな環境なんだ、尼崎って。
はい、まあそうです、
ね。あんまり、どっちかというと僕は阪神が嫌い側だったんですよ、正直言うと。なんか幼稚園とか小学校の、ほんまに1年生の頃とかって、すぐ何か怖いものがあって、すぐ怖い怖いではしゃいでるような
あ、
ガキだったんで、まあ、ポケモン怖いとか言ってた時期があったんですけども、そんな感覚で ポケモンがモンスターだから怖いっていうむちゃくちゃなこと言ったんですけど、同じ感覚でやっぱトラも吠えるから怖いみたいなこと言ってて、
まあ在阪のテレビでタイガースって始まるんで、なんかトラのマーク吠えるよね結構ね。
そうですね、うん、
わからんではないかな言わんと
する。いやでもトラが怖いからというか、まあ結局一番、まあまあまあ、周りが阪神ばっかりやったから、なんかそういう反抗してるみたいなのがあったと思うんですけども、ただ小学校2年生の時に同じクラスになったやつの影響で阪神ファンなんですよ、
はい、あ
電車が好きだったんですけども、
はい、
そのクラスにその阪急電車の下敷き持ってる男の子がいて、
はい、
で仲良くなりたいなって思って話が気に入ったら、阪神ファンじゃないと友達にならって言われてそれがまあきっかけの一つですね。あとまあもともと父親が阪神ファンだったっていうのもありますし、まあ、そのあたりから興味持ち始めて、で試合見に行ったのがその年の6月の交流戦でしたね。2005年の交流
戦がある時代か、子供時代が
そうですね、だからちゃんと阪神見始めた年からちょうどそうですね、交流戦始まった年なんで。
あ、
まあ野球の試合自体はその前にも1回行ってたんですけども、プロはプロというか、まあ、レギュラーシーズンじゃないですけど、日米野球で2004年の日米野球、
はい、
ロジャー・クレメンスと近鉄の岩隈が投げ合ったっていう試合を言ってて、まあ、それは正直、まあ、すごいんですけど、今考えたらすごいんですけども、当時の僕からしたら、あんまりよくそうすごいなかったんですけど、いきなりすごいもん見てたんですよね。そう。まあ、そうですね、その後、まあ、ちゃんとプロの試合、まあ、レギュラーシーズンとして初めて行ったのが、そのロッテとの交流戦で、1対1の引き分けっていう、シンデレラ試合でしたけど。
いいやつですね。同点ってなかなか。
そうですね、下柳と渡辺俊介っていう。
また渋いところで。こっちもちっちゃいやねんけどな。子供が喜ぶかって言われると、うん、
っていう。結構微妙な試合であるんですけど、まあ、中継も見やすい環境でしたし、うちの家は。なんで、まあ、全然普通に、まあ、阪神強かったですね、その優勝してますし。
ああ。
どんどん飲み込まれていってというか、はい、そんな感じで、好きになりましたって感じですかね。
でも、その段階でジェネレーションギャップを大きく感じるわ。
その20ぐらい
離れてます、ね、20年ぐらい差あるよね、見始め時に。
そうですね、ちょうど20年ですね、2005なんで、
うん、この人はやめて
なんか今までに歴代で一番好きだった選手とかいますか？
一番好きやったやっぱり僕は新庄好きやったね。
ああ、新庄さん、はいはい。
趣味で一郎一郎って言われた時でも俺は新庄って言ってたから。
あ、そうですね、外野守備だと。
そう、なんていう、すごいプレイをイージープレイに見せるっていう、動き方の速さが素人目に見てもすごかったっていうのがあったんで。だからよくなんていうかな、その新庄が活躍してた途中ぐらいで審判の数が減ったんですよ。
あ、先進がいなくなったんですか？
先進やったかな、要はその、うん、かな要は審判が減ったんで、立ち位置が変わったんで、確か、二塁、どこだな、だからセンターから見て、キャッチャーを見るときに邪魔になるところに立つって言ってたかな、新庄が。
ああ、はい、はい、はい。
新庄って、キャッチャーのサイン見てたんですって。センターから。うん、
はい、はい、はい。
よく指のサインがあそこから見えたなと俺思うねんけど。
確かに、それはそうですよね。
でも、それが見えてて、で、バッターとこのピッチャーが投げる球やったら、こっちへ飛ぶだろうって動いてんで、常に。
ああ、はい、はい。
だから、一歩目が早く動けてたしっていうところで、それが キャッチャーに被るんだったから、よく新庄が言っとき、フッとこう、なんていうか、虫を払うように、こう、手をこう動かしててる時があって、それは、はいはい、その審判に、どけって念じただけで、審判から見えってやってたっていうのは聞いたんだし、新庄が喋った時で、あそこから見える視力ってえげつないなって思いながら話は聞いたけど。
えぐいっすね、確かに。内野だとたまにそんな話は聞いたことはある気がするんですけど。まあ
ね、っていうけど、センターから見せたらしいよ、あの人。
センターから。
そう。ああ、なんせあの人の守備は綺麗やったよ。
ああ。
勝っても負けてても、センターの新庄が取って、ピッとこう投げて、こう、つい進むの止めるとか、
はい、
っていうのだけでも納得ができたというか、本当に守備で金の取れる選手やなっていう印象かな。
ああ、なるほど。いや、見たかったな。自分、野球見始めた頃はもう、新庄さん日本ハムだったんで。
メジャー
1。こっちのイメージしかないんですよね。
まあ、やっぱりごちゃついたけどね、辞める言うてみたり、いろいろ。
はいはいはい。引退宣言騒動ですよね。なんか、話としてあったのは知ってます。
あの、藤田平と揉めたんよ。
はいはい、監督さんね。じゃあ、僕の好きな選手の話を軽くすると、これもまたジェネレーションギャップって言われそうですけども、僕一番好きだったのは、リン・ウェイズなんですよ。
はいはい、近代から言ったね。
そうですね、はい。なんでって、でも、最初のきっかけよく分かんないんですけどね。きっかけよく分かんないんですけども、でもなんか、やっぱ台湾人っていうのは多分、なんか、まあ、小学生からするとなんか不思議な感じで気になり始めたのが最初だと思うんですよ。確か、最初に行った試合、最初じゃないや、2005年のうちやと、どっか見に行った時に代打で出てきて、
うん、
父親が、そう、林助知らん選手やなみたいなこと言ってた記憶があって。いや、台湾人って思わないじゃないですか。
まあ、リンって普通に言ったら林を呼ぶ方が普通やもんな。
いるんでね、えらい古風な名前やと思ったみたいなことを父親が言ってたんですけど、そう、そのあたりでちょっと気になり始めて、で、あとはでもまあ僕の見に行った試合でよく活躍してくれたってことですかね。ああ、京セラで2連発打ったり、甲子園のソフトバンク戦でサヨナラホームラン打ったり、してくれたんで好きでしたね。まあレギュラーは、ね、あんまりちゃんとつかめることはなかったんですけども、
レギュラーになった年はないよね。7年の時に使ってもらって結構出てたかなっていう。
そうですね、うん、ライトとファーストで結構出てたんですけども、
浜中が怪我かなんかした時に代わりに出てきて出たのよね、あの年は。
そうですね、うん、そうです、浜中がそうだ、怪我しましたね、うん、
でもなんていうかな、そうね、凛ちゃんっていうと、まあ、目立ったっていうのも、その辞めた後もこう野球やっててさ、台湾で野球、
はいはいはい、
台湾球界ですごく中心になって引っ張ってたやんか、
はい、そうですね、
ところを考えると、あーあの時やった子がって思ってしまうな。俺的には、年齢的に。
そうですね、そうか、リン・ウェイツより年上ですもんね。あれ同世代の選手誰なんですか。
ここで同世代は、あの、それこそ、阪神で言うと赤星とか、新井とか、あの辺かな。要は、昭和51年組ですね。りんちゃんは確かね、いくつぐらい上やったかな、多分ね、3つ4つ下ぐらいの感覚なはずです。確か。
そうっすね。うん。ああ、なるほど。あ、赤星世代ですか。
そうそう。
赤星さんも好きでしたけどね。
まあ、
引退がちょっと衝撃すぎて。
首の怪我って言われた周りそら止めるやろうっていう、ブレーキタイプの選手に見えへんから、うんうん、本人やりたがってるけど、そら、まあ、あと、やめたからの方が人生長いしなって言って、思うと、うん、なんとか無事、無事っていうか、まあまあ、ね、命に別状ないままやめてくれてよかったねと思うよね。本人は、
そうですね。うん、
納得いってないみたいなことは言ってるのは聞いたことあるけど、実際に。
うん、あ、そうですね。命関わってくるとね。
うーん。
うん。ああ。ちなみに僕は同世代が小野寺なんですね。
ああ。現役バリバリやん。
そうです。現役バリバリなんですけど、阪神にあんまりいないし、球界見ても、あんまり僕らの世代って目立たない。まあ、ヌートバーとかね、いますけども。
ああ、ヌートバーもめってるかと言われると、あの時がピークやったっていう。
そうなんですよ。一個下はね、山本由伸とか、まあ、阪神村上とかもいるんで、すごい存在感あるんですけど、どうも自分の世代の存在感あんまりないっていう。そこはね、ちょっと残念なんですけど。まあ、これからね、どうなるか分かんないですけど。はい。
今、そのなんか、活躍整備してる選手というか、試合って言ってないの？
阪神以外だと、伊藤博美とか、
ああ。
あと、広島森下？
ああ。
活躍してるかっていうとあれですけども、巨人オコエ、ロッテ平沢。
ああ、なんかオコエに関しては悪目立ちっていうイメージしかないな。
うん、あとは、小笠原慎之介とかも同じやったかな。まあなんかそんぐらいの感じっすね。うん。あんまり目立たない。なんか誰か忘れてる気がするんですけども。あんまりいないですね。
そういう意味で言うと、まあまあ、あれかな。俺は同世代の人は、まあまあ、良くも悪くも目立ってる人がいるかなっていう。
そうだ、赤星荒井ってだけ、もう。
まあ、そういうことがそうなんで、それこそ里崎もそうでしょ、多分。
ああ。
とか、城島健二もそうやったはずやなんで、確かね、51。濃
いな
だから、あの辺やから、ちょっと、二岡もそうやし。
さっき
出てた、あれですよ、対戦相手は俊介もそうです、渡辺俊介も。
ああ。はい、そうか。
コーチやった金村さんとか。
はい、はい、はい。
あの辺はもろいそうですね。
なるほど。いや、多いっすね。
あとそうや、そうや、だから赤星と一緒やから、あれですよ、今コーチで福原さんもそうですよ。
あー、多いっすね。
まあ同じ世代なんだ、こうもあれやからね、ふわっとは覚えてたというか。あ、もうみんな行ってないからね、逆に言うと。
まあまあまあ。再確認してるけど、やっぱり、阪神石井大地とかもか。いるけど。
だよね、まあまあ、世代的にっていうと。
あ、タイトル取ったねとロッテの高部とか。
ああ。
あと今、絶好調のオリックス・エスピノーザ。
外人かい。
あと、伊勢、DNA。
もうちょっと、いいな、これからやね。
はい。
また核になる選手のまだ若いな。そう考えたら
、まあ、ヤクルトの吉村とかも一緒みたいなんで、まあ、この辺はこれから来るかもしれないですね。そ
うです。どう考えても、うん、もう結果が出終わった選手とこれから出す選手とあれやから、それはまあまあバリューが使うのは仕方ないでしょう。
まあそうなんですよ、そうなんですけど、でも、うん、結構やっぱ下の台が結構結果出してるんであれって思ってるのが正直あるんですけどね。
まあ、そんな時もあらん。
はい。ということで、じゃあ、 次のトークテーマいきますか。
はいはい。
もう一個募集してたやつで、トマトさんからで、ちょっと無茶ぶりなんですけども、新旧さんにメンバー一人一人魚で例えてほしいです。はい、僕は鳥ちゃんと謝るんでと、いうふうに来てるんですけども。
どう申し訳ございません。この一週間ほど、ひたすら朝5時起きなんで、そんなことやって、見るなった、ほんまに。いまして、仕事場ね、コロナ出まくってんだ。
あー、大変ですね、それは。
あらんのんよ。いや、だから、いや、ぶっちしようかなって言いながら真面目にやってようとか思っててんけど、全然進まなかったのよ。
じゃあ、とりあえず言える範囲だけでも、なんかいいですか。
てかね、まずテーマが無茶ぶりやからさ、どう切って調理したいか分からへんかって話してさ、なんかそれ聞くしないかなって頑張って考えてんけど、さやっぱり思い浮かべ、なんか思い浮かぶ君に人にぶん投げんのはいいけどさ。あれ、おっさんにそんな冒頭でぶん投げてくるけどさ。
ぶん投げてるのはトマトさんなんで。
そうそうそう。それを採用したのは君やけどな。
まあ、トマトさんの時にやってもらいましょうか、これ。
これ、トマトに投げ返しとこう。
魚まず20種類とかあげてもみんな分かるんですかね。
てかまず個性のある魚20種類探してくるのがめんどくさいわっていう感じ。
まずそこっすよね。そうそう、
まあまあ我々の集まりは基本的にあれよ、中心核にしての千年さんがいてるというだけの集まりやからさ、だけ言うたら悪いけど。
まあまあそうっすよね、リーダーなんで。
だって俺彼ほど熱気ないもん、悪いけど。適当にわちゃわちゃと喋ってて、こう阪神好きやから阪神ほど喋ってんのは好きやねんね。
はいはいはい。
うん、そこを否定する気はないけど、俺あいつほど熱量ないねん。だからいつも思うねん。そう、好きにしてたらええやんって言ってくれるけどさ、
うん、
もうすごい悪い気はしてんねん。だからそんだけの熱量出せるかって言ったら無理って言うけど俺は。やってるのが悪いとかって言うんじゃないけど、みんなの前なんかするっていうのは俺のキャラじゃないし、うん、俺は正直そういうのは苦手にしてるから、
うん、はい、
参加って言われても困るって言うしかないんやけど。それをやってるのを見てるのは好きやし、それの応援はするし手伝いはすんねんで。
はいはい。
うん。でもそこに混ざれって言われたら、いやって俺は言うけどなっていう。
はい。
手伝いまで。
はい。あ、ちょっと今、無茶ぶりすぎるんで、テーマがね。はい。一応、僕宛てにも来てて、これはスートロマンさんから来たんですけど、路線で例えてくると。言われてるね。
これ言われて答えて誰か意味あるんかっていうのが俺はあんねんけど。
それはすっげえ不安なんですけど。一応考えてきてるんですよ。
考えた、頑張ってるやん。
頑張ったっすよ。で、今から言っていくんで。
言うのはええで、俺鉄分そんなに高くないから、はーんぐらいしか余裕自信ないで、悪いけど。
そうなんです、そこは問題なんですよね。
そう、俺に理解できるのは悪いけど、
はい、
おそらく阪急、阪神、JR 京都線ぐらいまでやで。近場にあるそれ。これ以外の線の色言われても、はぁーって言うしかないで。
一応今回、関西メインで考えてるんで。
頑張るわ。無理やと思うけど。
これ漏れてる人いたらちょっと申し訳ない。ちゃんと確認してなくて。すみません。はい。じゃあ、
三セクという扱いにしとこう、漏れてたら。
はい。まず、千年さんからですね。はい。はい、千年さんは、やっぱり、阪神本線ですね。はい。阪神ですね。一番メインの路線。
です
ですね。まあ、ね、あのか、でも最近やめたんやっけ、あの、甲子園が終わった後まで頑張るやつ輸送すんの。まだやって
るんですか。え、試合後に増発してるんじゃないですかね、あれ。やめたんですか、あれ。
どうなんやろうと思って、今、あれ、今もやってるのかなっていうふうが、ただ、俺がふわっとした疑問なだけ。あれ、結構、かかってるやろなと思ってるだけやねん。
やってるんじゃないですかね。あれなかったら結構きついでしょ、輸送が。
思うけどね。
うん。
まあ、たとえ、遅くなってめっちゃ引っ張られて、とりあえず埋め立てたけどって言って、埋め立てても帰れませんっていうのよくあるパターンでよく聞くけどな。ほんまに遅なった時、昔の延長15回とかやった時に、はいはいはい、埋めまで帰ったわやけど、こっから帰られへんって言ってる人見たってい
う
とかね。う
ん。確かに、そうですよね。阪神年生みんな住んでるわけじゃないですからね。うん。
週末とか遠方から来てる人も多いからね。
そうっすよね。うんうんうん。
まあだから、延長12回になって、その辺の心配はなくなったのかな、ほぼほぼ。
まあ、雨で中断とかならなければ、大体。
帰れるんかな、うん、遠方でも。
22時台は。まあ、大阪駅まで出れば、割とどうにかなるんで、関西だと。
なんていうかな、俺の周り頭おかしいの多いからさ、
はい、
広島とかがあっちの方から新幹線で見とるやつ頭おかしいって言ったら悪いねんけど、あの熱量おかしい人たちがいっぱいいるからさ、
はい、
もうなんかその辺がふっと不安になったりするんよね。帰れんのかなこいつらとか。
ああ、ライターだとその日のうちに帰るのは結構難しくないですか。まあ、
いるぐらい帰ってるで、あの人たち頭。
なんですか。
なんで思いつけ食ってんとか思うけど。
まあまあ、でも割と便利なところにはあるんでね、甲子園も。
まあね。
はい。で、まあ、阪神のね、まあ、一番メインの路線なんで、阪神本線の千年さんに
会
ってましたということで、
はい、
次が、友郎さんですね。友郎さんは、阪神難波線ですね。阪神難波線ご存知でしょうか。
今直結になったんやったっけ。
そうですね、あの甲子園も一本、あの難波線方面から一本で行けますね。
だよね、
はい。
まだ私若い頃は行けへんかった時代があったからさ。
普通、はいはい、あの西大阪線の時代ですかね。
なんか乗り換えなあかんねんっていうぼやきを聞いた覚えはあんねん、知り合いからな。
はいはいはい。まあ今はね、こう難波線がまあ近鉄つながって便利ということで、はい、まあ友さんよくコラボとかされてるんでね、なんかそれに合うかなっていう感じで難波線を選びました。これ大丈夫ですかね。
いやー、
あと十何人分あるんですけど。
いやと思うけど。
次が、D ジョブさんですね。D ジョブさんが、山陽電車です。理由は、なんかのんびりしてそうなイメージがあるから。
山陽って、あれよね、日本海側の路線よねぐらいのイメージ、これにはないんやけど。
阪神電車と直通運転してる私鉄があるんですよ。
はい、はい。
それが山陽電車なんです。あの、姫路行きとか、見たことないですかね、直通特急姫路駅みたいなの。
姫路か、阪神で乗って姫路まで行こうと思ったことが多分ないねんな。
まあ行こうとは思わないと思うんですけども、うん、行き先でまあ甲子園行くときとかに姫路って見たことないですかね。
ああ、そっか、あれやな、あの海ペラ走ってるやつか。
そうですね、はい。
そう、ああ。今頑張って地図開きながら見ててんけど、ああ、なんとなくわかるわっていう。
神戸から先、姫路方面に行くのがまだ山陽電車ですね。はい。
山陽、網干とかこの辺か。本当に
海。網干まで行くとだいぶ遠いですけど、はい、うん。
まあ確かにのんびりしてそんな線地休んでせんかな。
とかやってない。あの新快速と全然競争できてない。山陽電車ですね。はい。次が、じゃあ、舞の王さん。
はいはい。
はい、阪神向川線です。阪神向川線は今阪神タイガースのラッピングとかの列車が確か走ってたはずでして、まあ、その向川駅からちょっとだけ伸びてる路線ではあるんですけども、はい、ワイナーさんも結構タイガースキャスト歴が長いということで向川線っていうことにさせていただきました。次、電車さんですね。
はいはい。
神戸高速線です。神戸高速鉄道線。これ絶対ご存知ないですね。
いや、でもとりあえず今ピンと来てないで。
神戸高速はね、これね、わからないんですよ。皆さん多分認識されてないと思うんですけど、高速神戸って駅わかりますか？
聞いたことないから全然ピンときてない。
ピンときてないですか？わかりました。まあ、阪神電車と山陽電車が直通するときに、
うん、
間にまあその神戸高速鉄道っていうのがあるんですけども、
はい、
これは、まあ、鉄道会社なんですけども、まあ、線路だけ持ってるような鉄道会社で、
おうおう、
車両がないんですよね。
そんなんがあんねや。
あるんですよ、はい。いろんな路線が乗り入れするための、まあ、地下鉄みたいな感じで作った会社なんで。
なんか元町から出てんの？
そうですね、阪神だと元町だし、阪急も、三宮から花熊とか高速神戸方面は神戸高速線になるんで。
はい、ほんまに単純に知らんから、へえーって言うよ。
まあ、その、まあ、電車さんは結構、裏方というか、あんまりそんな喋られる機会はないですけど、まあ、クイズ会とかで、はい、いつも裏でしっかりやってくださってるので、神戸高速線ということで、はい。
この辺困るというか、バイプレイヤー的なポジションやということやね。
はい。この流れ、ほんまに全員やるんですかね、これ。
俺、本気で打っていい？俺、多分これさ、事故やと思うで。
事故っすよね、これ。
おい、スートラマン、責任取れ。どう考えても、このセットで電車ネタ盛り上がるわけがないやん。アプリも甚だし。
ちょっと、手を変えましょうか、さすがにこれ。
ちょっとこれは、この辺で、まくった方がいいと思うで、俺は。
やりましょうか。
うん、まあ、突っ込む自信がない。さっき言うてるけど。
考えてきてはいるんで、まあ、そうですね、今度どっかで機会があれば、ちゃんと話します。これ、2人しゃべりでやるテーマじゃないです。分からない人だと、本当に進まないんで。
これがまだ電車さんとかやったら、弾が入ってきんと思うんだけど、はい、分かってる方と、全くスカスカスカスカ抜けていく方では受けきれへん。
そうっすね。
ごめん、俺の力不足や。
いや、
本当に無理や、ネタ的に。
これ採用しちゃったのもよくない。採用しちゃったか、あの責任もあるんで。
これネタ聞いたスータラマンがいるから、スータラマン責任を取らせよ。
はい、ということで、じゃあちょっと別のトークテーマを考えましょうということで。
はい。
じゃあ、新規さん、やっぱり、高校野球お詳しいじゃないですか。
まあ、好きで見てますね。
今年の春はどうでした？僕は全然見てないんですけども。
だからさっきの言うた話でね、今年の晴れの時は本当にもう内耳が出てて、全然それどころの騒ぎなかったんよ。
ああ、はいはい。
というか、内耳というか、3月やから、移動バタバタしてるって最中やってる。
はいはい、そうですね。
うち、年度とか関係ないから、
はい、
内耳が2月に出て、
はい、
敵は3月1日に動いて、3月の間、2カ所の拠点があっちゃいき、こっちゃいきして、バタバタバタバタしてて。
ああ、そういう感じなんですね。
そうそうそう。
それ確かに忙しい。
っていう状態なんで、全然今年見れてなかったんですよね。
ああ。
は。
はいはい。
で、まあまあ、高校野球っていうか、やっぱり なんていうのかな、最初高校野球を見るは単純に高校野球で出てきた選手、こういう選手、はい、いやどうのこうのって見てたんやけど、そのうち話が変わってきて、
はい、
高校野球の前に、中学の軟式とかを見るようになって、
おー軟式、はい、
まあ軟式とか、それこそあの阪神に入った森木なんか軟式のピッチャーやからさ、もともと中学の頃、
はいはい、
軟式であの150オーバー出してるって言って注目されたからね。
お
そっか、そういうところだったりとか、まあまあその中学とかの、中学というかその公式をやってるあの大会とかで、
はい、
よかった人たちチーム の, その名前とかを見てたりしたりすると、最近はねそういうのもまとめてる人が出始めてるけど、
はい、
あの YouTube とかで、
はい、
そういうやっぱり日本一になったりとか世界に行ってあの代表でトップの方でやってたとかっていう選手がやっぱり高校に行くっていう話がたまにチロッと新聞とかに昔は出てたのね。
はいはい。
今みたいにこう、ダダ漏れじゃなかったわけですよ。今も
う
ね、ほぼ進学校、全進学先分かれ、バレるから。近くで有名やった選手やったら。
うん。
うん。あの、個人情報、今のがそういう意味では怖いなって思ったりするけど。
うん、
そういうのが出てたときに、ああ、この選手がそうなんかって思いながら追っかけてるようなことをしてる。かな、だからどんどんどんどん見てる範囲がおかしくなってきてるっていうか、
あ
高校に入ったとこからスタートじゃなくて、
はい、
ある程度有名な子たちが、あこの高校を選んだのねっていう感じで見てることが多いかな。だから春の選抜っていうよりは今年はどっちかっていうと、
はい、
高校野球でいうと中学時代からプロがついて歩いてる選手が多く入ったのはやっぱり今回も大阪桐蔭やって、
あ、
はいはい、特に今年は何か知らんけど1年生ぐらいであのこう中学校の時に有名やったキャッチャーが3人とか4人入ってんねん。
キャッチャーが3人か4人
あのだから、いや3人か4人入ったの4人ぐらいで、ね、どうするんかってるけど、はい、だってあそこ分母がでかいもん、最初は知らんけどやっぱり集めるは数集めてはるから。
あれ遠いんすよね、
大阪桐蔭。大阪桐蔭、
大阪桐蔭って結構少数なイメージがあったんですけど、違うんですかね。そうでもない、
バカほど取ってるわけじゃないけど、
はい、
だってそんな少ないカツカツでやってるっていうチームでもないよっていうぐらいちゃうかな。
あ
だってまあ普通に逆に自分で入ってくる人たちもいるやろし、一定数はまあセレクションはあるやろうけど、
はいはいはい、
どのぐらいの人数でやってるのかな。でも確か今年は結構多かったと思うけどな、まあ有名な選手が多く入ってるから多く見えてたという可能性も否定はせんけど、
はいはい、
まあでも今年は多いかな、その中学校の時の有名選手
が、はいはい、
うんっていうのはだから気にしてるかな、あの春の選抜よりっていうか、
うん、なるほど。
でまああとはまあまあその春だけでは正直というか、春やと、
うん、
ピッチャーとかが伸びきってないというか、
あ
結構地域差がもろに出たりとかっていうのが、ね、やっぱ夏にかけて最終的にやってくるとピッチャー伸びてくるよね、3年生とかっていうのがあるから、
はい、うん、
見るのは楽しいけどやっぱり夏にかけての予選を見てる方が高校野球は楽しいかなっていう感じでいつも見てるかな、
はい
はい、野球、高校野球、夏の高校野球自体は、
はいはい、
あ、うん、あの
夏の甲子園でなんか評価上げてドラフト1位になる選手たまにいますけど、あれってどうなんですか、あれ本当に伸びてんのかなって思ったりするんですけど、なんかあんまりさっきも出たお声とかもそうですけど、結局ほんまにドラ1やったんかなって思っちゃうことがちょくちょくあって、
まあ、僕その当時に言ってるけど、
はい、
広島の中村とかお声はとかは正直言って1位の選手やと思ってないけども、要は人気が乗っかってしまったってやつやね、夏の甲子園の。
はい、
ではそうなると人気商売やからその選手として当然見てんねんけど、
うん、
プラス乗ってる人気のことがあるから上でいかんと取れんよねっていう、なぜ取ってしまう、うん、特に中村なんていうのは、はい、その広島の地元っていうのがあったから、
そうですね、うん、
広島はある程度無理をしてでも行かなきゃ仕方がないっていう空気感が醸成されてしまった。あの、
うん、
これ多分タイガースキャストとかで言ってた多分3位ぐらいの選手って俺はっきり言ってる気がするかな。
3位
うん、実情的に1位では絶対ないって言ってると思うな。
はいはいはい、
うん、だって急に打ったから目立ったけど、
はい、
打てる選手かって言われたらそうでもなかったし。
ああ、甲子園以前から知ってはいらっしゃった。
だからドラフトのに名前が出てくるレベルのキャッチャーではあったんよ、もともと。だからまあまああって3位ぐらいかなと思ってたら夏に爆発して1位に上がっちゃったっていう感じ、うん、あれがなければ多分広島は3位とか4位で取ったんじゃないかなと思うもん。
なるほど。
あのなんか変に要するに舞い上がったような順位で取られるとなんかなかなかうまいこといかなくなるよねっていう。
はいはいはい。逆にそれで成功したイメージのある選手っています？夏の甲子園で勢いそのままにプロでもそれなりによくやったみたいな、うん、
それなりによくやったっていうので、特別上げたってわけじゃないけど、
はい、
確実に1位になったっていう意味で言うと光と影やったんはあのあれちゃう、あのマー君とハンカチちゃう。
ああ、はいはいはい、
うん、
まあまあ、マークはね、もともと、あれですよね、本当にもう、まあ。
まあ、前評判は高かったけど、
ね、はい、
あの、夏の甲子園で、
はい、
あの、ギャンブルでも行かなあかんっていうぐらいに格は上がったよね。そう、ただの1位じゃなくて、
ああ。
こう、はいはい、何年に一度ぐらいのエースになりうる1位になったっていう感じ。
ああ、なるほど。
はい、より、1位の格として上がったかなっていう。
ああ、そういう感じやったんですね。お
で、はい、ハンカチの方は、まあ、あの、プロには行きませんってやったけど、
はい、
あの、正直変に、あの、プライオリティ上がっちゃったな、かわいそうっていう印象。
はいはいはい。
だから、僕は、あの、プロじゃ大学行った段階でプロ行かん方がええわと思ったっていうか、
ああ、はい、
やるべきやと思ってたんよね。
はいはいはい。
あの、特に、あの、早稲田って、エースバリバリできたピッチャーって、1年から使うから、
はい、
あの、伸びるイメージ何にもないのよ、あそこ。
はいはい。
で、大学チームを勝たせないといけないっていう空気がもの、まあ当然あんねんけど、それを背負わされるから、こう、この時に活躍したピッチャーが行くと、あそこ、
はい、うん。
で、案の定、あの、1年からエースやらされて、で、結局どんどんどんどん小手先のピッチャーになっていって、
はい、うん。
だから、大学の時代成績どんどんどんどん落ちたよね、彼っていう。
ああ、そうなんです。結構、トータルで見ると、そういうのに良い成績だったと思うんですけども、終盤結構落ちてたと。
あの、目立ってボンと落ちたっていうよりは、なんとなくその、当然見られてデータが集められてる選手やから、なんとかかわそうとしてるけど、多分防御率上がってるはずやけどな。
ああ、
その数字まで細かく覚えてないけど。
はいはい。で、
俺、行くにしても、1位で取ったらあかんピッチャーやと思って
る。おー、競合してましたけども。
そう、だから、競合するほどいいピッチャーかって言われたら、俺は絶対ノーやってんけどな。
ああ、はい、はい。
だから、
人気を抜きにしたら。
その客寄せパンダの、
うん。
うまみを加味されたん違うかなって。だから余計かわいそうやなって。だから僕、彼が成功する可能性があったのはもう高卒一発目で入ってくる。
うん。
で、なんぼプロでもさ、高校卒のドラ1やったらさ、2、3年は見てくれるやん。
そうですね。うん。
ってなった時に彼は俺をフォームをゼロからやり直すべきやったと思う。なんでかっていうと、高校の時に綺麗に出来上がりすぎて、伸びしろが1ミリも見えへんかったから。
ああ、はいはい。
マー君って、やり合ってて結局競り負けたけど、
はい。
めちゃくちゃ言うたら悪いけど、まだ直すとこいっぱいあったやん。
ああ、そもそもピッチャー始めたのは高校入ってからでしたっけ？結構遅かったっすね、マー君って。
もともとキャッチャーやったんや。
そうですね、うん。坂本隼人と。
坂本とやって
ていくんですね。
あ、まあその本格的なっていうのはどこやったかちょっと覚えないけど、まあまあなぜ強肩でっていうところもあって、
うん、
荒いから魅力的だからどんだけ伸びるかなっていうのがあったけど、
うん、
ハンカチって結局めっちゃ綺麗やったんよ、立ち姿。
はい、そうですね。うん。
うん、でこっからどこを良くしたら良くなるのよっていう、高校生やってん。
はいはい。
だからあそこから伸びようと思ったら土台から組み直した方がいいよなって思ってたから、高校でプロ行きゃいいのになって思ってはなっていう印象かな。だからあのドラフト、はい、あの、高校野球競争局になんか巻き込まれてなんか人生が偉くなったような見え方するな、あの二人がっていう。おかげ的にやけど。
はいはいはい。いやでも確かに、それは何となく分かりますね。
うん。
はい。ところで、今収録が57分ありまして。そろそろね、1、1時間ぐらいで考えてましたので、
はい、
次誰を指名するかってところを考えて、はい、発表して終わりにしようかなと思うんですけども。
前回がだから、結局、姉さんと、
あれ？いや、そうですね。姉さんと、姉さんと誰だっけ？ごめんなさい、すいません。誰だっけ？
トマトちゃんやったっけ？
いやいやいやいや。
じゃあ誰や、違うよ。だから、今回無茶ぶりをした二人にしようよ。
あれ
責任払いさせよう。前回誰と誰や、姉さん。
前回がそう、誰と、トモネと誰だったっけと思って。
音源がとか見られへんかったりやって。
そうですね、調べます。まず自分を指名してもらってるのに全然覚えてないっていう。
聞いてる途中、聞かなあかんなどこまでこれ聞いたらなんかわかんやろうと思った時に、僕らですよって言われたから、あ、そうなんねって思って、そこから聞くのやめてからすっぱり抜けるベースの音源が。
スートラマンさんですね。そうっすよね。うん。スートラマンさんなんで、指名できないっすよ、もう。
そっか。
やり返せないんすよ。
やり返せんの。とりあえずトマトは決定にしようか。魚は、同じことさせよ。魚で何とかせ、20人。自分に帰ってやろう。とりあえずトマトさん決定。トマトさん誰を知ってるかいいよな。
ねえ、5月なんで、ゴーさんでいいんじゃないかっていう。どうですか、
大阪、いや、俺個人的
に、まあ、そうします。はい。
します？あ、まあ、俺一人決めてどうしようか。
はい、はい、新吉さんからの指名でトマトさんで、まあ、僕からの指名でゴーさんということで。
あと、魚例えは責任持ってやってね。
楽しみにしておきます。
感謝の責任でちゃんとやらせ
どんな風にやってくれるのかなって。
ねえ、きっと、爆笑ネタやってくれるんでしょ。あんな無茶振ってくんねんから。
はい。5月は、はい、トマトさんとコウさんお願いしますということでね。
はい。
はい、じゃあ、最後、メールとかの告知だけいきたいと思います。
はい。
はい、番組へのご意見、ご感想は、タイガースキャスト2@gmail.com、tigercast2@gmail.com までお願いします。また番組への感想は、ハッシュタグタイガースキャスト、これ、アルファベットで tigercast をつけてですね、つぶやいてくださると、僕らが見れるので、とても嬉しいです。はい。ぜひですね、番組のツイートとか今ポストですね。はい。よろしくお願いします。ということで。はい。じゃ、今回の二人喋り以上としたいと思います。ここまでのお相手は T と、
新旧氏でした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。